なるよしの粋な夜電波。
あなただけこんばんは、悲しみよこんにちは、そして武器よさらば。今週もまた皆様のグルーミー、そしてダークな週末が、弾よりも速く、鳥に憧れて飛んでいく打球よりも高く、神の啓示よりも正しく、ナポレオンの侵略よりも確実にやってまいりました。現在こちら港区は赤坂、夜の9時であります。収録ごめん、キリストごめん、キリストにもごめんなさい。どっちかつと神道でね。でもまあ左腕の包み地やヒンドゥー教の神様がまたがってる鳥ですから、どうにもこうにも生まれついての浮気もんで。てなわけで、平成最後のってのももうごめんだよっていう皆さんもですな。この間小田急線に乗ったら JK が、天皇陛下のこの間の MC やばくなかったって言ってましたからね。未来は明るいです。右の方にも左の方にも真ん中の方にも、なんてね。何言ってんだこいつ、誰で言ってとね。と、今日なんか早く起きしまったんで、ラジオでもつけてみるかな、ここの国。ここで会ったが10年ぶり。流れてきたのがこの番組。なんとお方、あなた、お引きが本当にお強いですな。この番組、今夜で最終回でございます。はじめまして、そしてさようなら。なんていうと、アンシャンテオボワなんていうカフェでもできそうですよね。伊勢丹の中に。と、現在お聴きの曲は、バイト先のジミーズチキンシャックのまかないで出てくるローストチキンが食い放題だったのをいいことに、そこにいる全員が恐れをなすほど食いまくったことで、そのあだ名がついたという、チャーリー・クリストファー・パーカー・ジュニア。通称バードと、彼のオールスターズによる1947年の演奏、ブルーバードであります。ビーバップオールドスクーラーの演奏が赤坂から流れるのは高い確率で今夜がおそらく最後でしょう。最後を怖がる人多いですな。最後の最後恐怖症、最後になって最後の記憶はサイコロ振ってる赤ん坊のてめえ、だいたいそんな感じの音楽ですよ、ビーバップ。特にヤバいやつがやるのはね、なんちゃって。というわけで今週もやってまいりました、菊池成吉の粋な夜電波。さまよるジャズミュージシャン、私菊池成吉がここ東京赤坂 TBS 第3スタジオよりお送りさせていただきます。シーズン16、8年弱続いてきたこの番組もあえなく打ち切りとなりまして、今夜がガチンコの最終回。もうメールの束が大穴でも当てたっけ俺、競馬より競艇の方が得意だったんだけどな、なんて思うぐらい届いておりまして、私紙飛行機が好きなんでね、読んだら折って、読んだら折って、全部赤坂の夜空にね、こう一機ずつの夜間飛行。楽曲は3曲、あとはメールを読めるだけ。では参りましょう。はい、どうも、ね、力道山刺されたる町よりお届けしております。というのも、今言ったのが最後になります。メールがね、とにかくね、選ぶのにね、3年間かかりましたよ。まあ、嘘ですよね。実際はそうですね。7分間くらいですけど。まあ、それだってメールなんか選んだことないですからね。選ばないと読めないから、もう、すごいですよ。そうだな。ここがラジオのいいところですよね。見えないからね。私がいるスタジオの方ね、サブじゃなくて、スタジオの方がもう、メールでいっぱいですもん。歩けない。なんていうの、引っ越しの時みたいな感じね。はい。そっから選んだ、厳選されたメールですからね。一番読みたかった順に、順不同で1位読みますね。これもう絶対読まなきゃっていう。タイトル、面白いのに。ラジオネーム、カリカリベーコンさん。横浜市に在住の65歳の男性です。初めてメールします。この番組を知ったのは半年ぐらい前で、お、変わった番組だな、と思って聞いたのが始まりです。すいません、吹いちゃって。選曲と解説が素晴らしいです。あと、ちょっとした話題も、何か切り口と語り口も含めて新鮮で驚きました。土曜の朝は早起きして頑張って聞いていました。番組終了とは本当に残念です。70年代前後、ヒット曲ではないがおすすめの曲というのをかけてほしいです。最後のわがままをぜひぜひよろしくお願いいたします。先輩、カリカリベコン先輩すいません。この番組リクエストを受け付けておりませんので、無理でございます。そして最後に、番組の記念の品があれば欲しいです。とメールを閉じられておりまして。年の数だけ差し上げましょう。65枚。まあ余ってんだからもう。 打ち切り分で、あと3、あと数ヶ月分とか溜まってますからね。はい。もう65枚差し上げます。カリカルウェイコさんに。はい、ありがとうございました。これはね、どうしても読まなきゃっていう1枚でしたね。あとはまあ、なんていうか、いい感じのだけ。そうだな。名古屋在住、東志郎さん、モスキート級、ラジコでリアルタイム聴取です。このさっきのカリカリベーコンさん、階級も何も噛んでないですからね。さすが先輩ですよね。はい、戻っちゃいましたけどね。モスキート級ラジコでリアルタイム聴取です。この番組が終わるのは本当に残念です。しかし、夜電波がワイド番組になって、菊池さんが冷凍のカニや、カーナビや、ドライブレコーダーを売りまくりながら存続しても違う気がします。AM ラジオでの復活を望みます。それこそがラジオ自体の復権でもあると信じています。ありがとうございます。カニ売ってもいいですけどね。もともと物売りですから、カニ売ったって、水商売ですからね。カーナビはね、どうやって売っていいかよくわかんないですけど。はい。そういう番組もあるんですね。はい。まあ、いずれにしろね、やりませんけど。次ですね。最終回残念です。そしてお知らせが。ラジオネーム、人参親父さん。おいくつの方ですかね。年齢知りたかったですね。こんにちは。こんにちはっていうのもすごいですけどね。この番組に対して、こんにちはっていうのも、出だしがすごいですけど。こんにちは。番組終了が告知されて以降は、音源確保したく、録音して聞いております。ミドル級リスナーです。さてさて、最後の投稿をする気などなかったのですが、お知らせせずにはいられないオカルト的な気づきがあったので投稿いたします。なんでしょうね。全国中央競馬会 JRA が年末に開催する G1 レース有馬記念は、その年の世相を反映した、サイン馬券が的中すると言われているのを菊池さんご存知でしょうか。知っていますね。競馬はね、馬が綺麗だから見に行こうよなんか言われてちょいと行ったりするぐらいで、馬券買ったことないですけどね。ただ場外馬券売り場が新宿には南口にあるんで、ウロウロするの好きですよね。すげえ面白い人がいっぱいいるんで、馬券売り場は。ただ仲間なし、今ちょっと今日はね、もう時間ないんですよ。なんで、話知ってます。オカルトメーテルとか、なんか、なんていうの、陰謀論みたいなね。でね、松田優作が亡くなった年の優勝馬が大優作。911テロがあった年の1、2着馬がマンハッタンカフェとアメリカンボスだったといった具合ですと。まあまあまあ、偶然とこじつけもあるでしょうけどね。なんか毎年そうらしいんですね。で、12月23日に開催された今年の有馬記念の結果は以下の通りでした。1着8番。まあ名前が、ブラストワンピース。2着12番。レイデオロ。なるほどね。3着15番。シュバルグラン。三連複払い戻し4910円17番人気。三連単払い戻し25340円70番人気。つまりこれは、1着から8、12、15、しかもブラストワンピース、レイディオロ、シュバルグラン。上位は力道山が刺された12月8日と亡くなった15の数字だけで独占ですよ。今年の有馬記念は、いきなり連覇終了を惜しむサイン馬券だった模様。TBS 打ち切りの来年以降は、同じアルファベットの3文字の、放送開始を勝手に期待しております。なるほど。全部結びつけるわけね、陰謀論だから。はい。ではこれまで、楽しい放送ありがとうございました。今後も応援し続けますよ。ラジオネーム、人参親父さん、ありがとうございました。こう面白い話ですね。はい。もう一二方いけるかな。ありがとうございました。タイトル。こんにちは。この方もこんにちはですね。昼間書いてるんですね、皆さんね。一言お礼を申し上げたくメールを送り出します。夜電波を聞き始めたのは友人からの勧め、がきっかけでした。その友人が余命宣告を受け、関西の実家に帰ることになった時に、夜電波が聞けなくなるのが寂しいと言ってました。当時すでにラジコがあり、関西でも聞けるよと言ってたのですが、その後デジタルが苦手な彼女はラジコでは聞いていないということが分かり、それからは私が番組を録音して送るというのが習慣になりました。彼女が旅立ってから2年が経った今も渡す人のいない番組の録音が溜まっていますが、それも今週で最後になります。寂しさ、悲しさ、少しの達成感を感じながら最後の放送を聞かせていただきます。素敵な番組を作ってくださった菊池さんに感謝しつつ、粋な夜電波も彼女との思い出の引き出しに入れさせていただきます。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 またラジオに戻ってきてほしいというのは私の勝手な希望ですが、少しだけ期待しながら待っています。トンボさんですね、ありがとうございます。ね、期待し、もう皆さんラジオに戻ってきてください。戻ってください、言うんですよね。引退させていただきますね。すいません、本当にね。はい。タイトル、いよいよ終わってしまうのですね。ラジオネーム、エッヘンさん。夜電波の菊池さんの言葉の中で一番記憶に残ってるのは、割と初めの方のシーズンでおっしゃってた、コスパコスパって言ってたら最後は自殺するしかないようです。ないようです。数年経って当時以上に世間はコスパコスパ言ってるような気がするけど、この言葉を思い出してなるべく取り込まないようにします。再開することを願っています。再開しません、ごめんなさい。謝り続けですね。はい。ラジオネーム T スクエアドさんね、これ D スクエアドっていうねブランドがありますよね。私もだいぶ持ってますけど、階級ミドル級、チャーミングにまたね CM です。 いいですね、お返しね、変化と言いましょう。はい。じゃあ、一曲行きましょうかね。今日はね、メール読む時間をちょっと久しぶりにというか、久しぶりもなれば最終回ですけど、増やすために一曲落としで三曲になってますけども、そのうち一曲目です。まあ、私基本的に、ラジオのことをレイディオとかレディオと発音することには抵抗がある派なんですけど、まあ、この曲のね、流れ上レディオ言いますね。まあ今ね、クイーンの映画とレディーガガの映画がどっちも売れてますけど、レディーガガがクイーンのこの曲から自分の芸名つけたの有名です。歌詞を読みます。僕は一人で座って君の明かりを見ている。僕の青春は夜通し君に費やされたんだ。そして君から全てを学べたんだ。僕のラジオで全部が聞けたんだ。君は昔のスターを教えてくれた。火星人の侵略戦争なんて話でね。笑わせてくれた。泣かせてもくれた。空を飛べるような気にさえさせてくれたじゃないか。だからノイズなんかちらつかせないでくれ。少年少女のためなんて言わないでくれよ。そんなことに文句をつけるのは君のことを知りもしないで、そのくせ君の陰でぐじぐじ言うやつだけだよ。君は自分を持っていてパワーだってあった。君はもっと輝けるんだよ、ラジオ。僕らが聞いたレディオガガ、レディオググ、レディオガガ。僕らが聞いたレディオガガ、レディオブラブラ。どうした？まだ君を愛する者はいるんだぞ。僕らはショーを見る、スターも見る、ビデオで何時間もね。耳を使うなんてことめっきりなくなっちゃったし、この頃の音楽は変わってしまったよ。でも君を好きな友達はまだいるんだ。君にしかないものに頼ってるんだ。君は僕らに会えなくて退屈してんだろ。僕らがテレビに飽き飽きするまでね。君は自分を持っていてパワーだってあった。君はもっと輝けるんだよ、ラジオ。1984年クイーンでレディオガガです。マジで言うけど頑張れよ TBS。 天国のフレディ・マーキュリー、今インドの人々はこの国でさえコンビニから証券会社のエグゼクティブまで普通に働いてるし、 HIV について人々ははるかに知恵を得て勇気を持って行動してる。つまりちゃんと物事は進むんだ。ちゃんと物事は進む。 CM です。はい、どうも、菊池成吉のいきな夜電波と申します。ジャズミュージシャンの菊池成吉と申しますね。TBS ラジオと申します。キーステーションに、全国にお送りしていますと申します。今週はですね、第396回、400回に届かなかったですね、最終回でございます。メールのね、続きを行きましょうか。もう本当にね、すごいですよ。今日ね、これ言っちゃっていいのかな、言っちゃって出なかったらね、恥ずかしいですよね。3冊目の本の、もう早くも、もう今日しかねえから、写真を撮影するカメラマンの方が、可愛らしい女性の方で、1冊目も2冊目も同じ方がやってくださったんですけど、今日も同じ方でいらっしゃって、写真バシャバシャ撮られてるんですけど、メールがどんだけ来てるか写真、まあでもそれは表紙に、次の表紙に使えるかどうかわかんないですけどね。本当に大変な量届いてまして、はい、早速参りましょう。ラジオネーム、北京ダックさんです。件名菊池さん、お疲れ様でした。菊池さん、長沼さん、戸波さん、長谷川さん、8年間お疲れ様でした。お伝えしたい感想は山のようにありますが、やぼったくなりますと、なりますので一個だけにしておきます。どの店でもいい客でいたい。番組内での菊池さんがさらっとおっしゃった一言が私のテーゼになりました。ありがとうございました。現在はラジコのタイムフリー派ですが、スーパーヘビー級でした。うわー、年齢このくらいなのか、まあ、意味は言いませんけどね。ありがとうございました。はい。疾風24時さんですね。8年間ありがとうございました。菊池さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ヘビー級ラジコ派です。いきなり電波を毎週楽しみにしていました。精神の病を発症し、入院した病院でまず親に頼んだ差し入れはポータブルラジオでした。いい音で聞きたくて、1月の寒い中物干し場に出て聞いた大谷さんとのラップを今でも覚えています。8年間ありがとうございました。追伸、懲役太郎さんは出所されたと思うのですが、メールなどありましたかってね。まあ出所したらシャバでしょ。だからまあな、あのね、ぶっちゃけ言いますけど、ないですね。うん。まあまあ、来ないのが粋ですよ。出生報告なんかあったってね、ご苦労さんですって話ですよね。出生でしょう。中で揉め事なんかして、出生が伸びてたりしたら、また、 はがき来たでしょうから、何もないのはいい知らせと言いますけど、まあ今頃シャバで、元気に暮らしてらっしゃると思いますけどね。はい。連絡はありません。まあ連絡なく亡くなる、連絡なく消えちゃう人がいる方が人生豊かですよ。どなたでもね、まあまあまあネットの悪口ばっかり言ってやがるってなりますけど、そんなね、別れた女房とかがね、今何や、彼氏、彼女がね、何やってるかなんつって、余ってさえ日記が読めちゃう世の中なんてダメですよ。そんなの。人間は傷つきたいのと、なんていうの、傷かきむしりたかったり、怖いもの見たさってのはあるんだから、あんな種まか、あんなことが可能性の中に含まれちゃったら絶対見ますからね。絶対見た結果どうなるかって言ったら傷つき倒すんですよ。ね、まあ、その結果ね、もう無駄に鬱になったりする人が増えちゃうんで。まあ、そうですね。あいつどうしたかなーってのが一番いいと思いますよね。まあ、今更そんなこと言ったら無駄なんでしょうね。時代はビル・ゲイツのね、なんていうの、思った通りになったんでしょうけど。まあ、なんでもいいですけど。はい。ですね。こちらね、ハチャメチャオさんですね。クルーザー級、リアルタイム派、犬塚博さんですね。クレイジーキャッツの。いや、古谷夫と同じ、古谷さんと同じ3月23日生まれ。そうなんですか。これはね、前段があるんですけど、あ、まあ、最初から思うか。追伸が重要なんですよね。タイトル、あと2回で終わりって、涙。あと2回で終わりってってことは、先週来たメールですね。菊池さん、レコード探偵、ボブこと、粋な夜電波、選曲補佐の中村宗之さん、こんばんは。あ、これ読んだわ、先週。読んで、追伸飛ばしたんだ。タラレバの話で恐縮ですけど、年内打ち切りという浮き目に合わなかったら絶対に紹介していただろうアルバム、やろうとしていた企画、言ったよね。まあまあ、でも、いいよ、ここまで含めて使いましょう。やろうとしていた企画はね、ライブですよね、やっぱね。ここで、ライブをやりたかったですよね。楽器入れて、ライブ番組見たら手で、なんか始まったらバーンって生演奏したりしてね。追伸、これは重要です。菊池さんが本当にやりたかった企画については、先日のヒルズライフの連載に詳細に綴られておりましたが、あの心の叫びのような文章を読了後、まさかと思い、来年のカレンダーをチェックしたら驚きました。3月23日が土曜日だったんです。菊池さんにとって、このシーズン16は、力道山が刺された日と亡くなった日だけではなく、最後のクレイジーキャッツこと、犬塚博さんの誕生日も放送日に重なるという特別なシーズンだったんですね。そして本当だったら、その犬塚さんの卒寿を祝う放送をまさに彼が生まれた日である3月23日に可能であればご本人をゲストにお迎えして行う予定だったんですよね。もしこんな夢のような企画が実現していたら、今シーズンで夜電波が終わったとしても誰も文句は言わなかったことでしょう。今更ですが、シーズン途中での打ち切り、本当に本当に残念ですと。これはね、誰が気づくかな。一人か二人気づく人がいたら嬉しいなと思ったんですけど、ハチャメチャオさんはご自分が3月23日生まれだっていうことがフックになったんでしょうね。すべてこの方のおっしゃる通りです。このまま、私もね、暦は本当苦手で、今が何月か分かんなくなってきたことたまにあるんですけど、あれ今何月だっけって時はあるんですけどね、そのぐらい暦に弱いんですけど、まあ、こういうことだけはなんか、カチャカチャカチャとね、コンピューターで調べちゃったりして、カンピューラーで調べちゃったりしてですね、このまま、まあまあ、繰り返しになっちゃいますけど、そういうことですよ。本当にやりたかった企画、ヒルズライフっていうのは、まあ、ネットで見れるから、どの方も見れますね。ヒルズライフっていう連載、サイトで私が連載してるんですよね。で、今、クレイジーキャッツが、犬塚博さんだけになっちゃったんで、っていう話がありますんで、まあ、そっちをご参照ください。まあ、番組が打ち切りになったらね、犬塚さんをお迎えして、ちょっとそれこそライブやりたかったですよ。一音ですか、ボーンって弾いてくれたら、もうそれでよかったんですけどね。はい。これいいですね。件名、ありがとうございました。ラジオネーム、モグラジオ、ミニマム級。今年度3月に初めて聞いてから、まだ本当にミニマム級ですね。今年度の3月に初めて聞いてからハマって、毎週欠かさず聞いてました。去年結婚し、結婚に後悔していたところ、 夜電波を聞き始めて、菊池さんの話や番組の音楽に自分の気持ちが救われ、それからは悪くもない夜を過ごせています。本当にありがとうございます。今も録音を毎日聞いています。最後は、最終回はリアルタイムで浮気相手とラブホテルで聞きます。いいですね。色っぽいじゃないですか。素敵なおはがきありがとうございますね。菊池さんとマネージャー、番組スタッフの皆さんの健康と今後のご活躍を心より期待してます。乱文失礼して、いたしました。ありがとうございました。こちらこそ、本当にね、ツヤっぽいのありがとうございました。もう一つ行きましょうかね。8年間ありがとうございました。菊池さん、スタッフの皆さん、こんにちは。神奈川県の広光さんですね。日本はどんどんひどい世の中になっていると感じています。周囲への愛情が薄くなり、自分の利益ばかり考えている。そんな中、夜電波は癒しを提供してくれる貴重な時間でした。菊池さんのお話や選曲には愛が満ちていました。これからもアンダーグラウンドの方法で過去のアーカイブスを繰り返し聞きます。しかし、いつかまた他局で夜電波を再開してくれると嬉しいな。ごめんなさい。愛がなくて。再開しません。それでは8年間ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。それ愛しかないでしょ。ね。もう愛しかないですよ。AI しかないですよ。もう、最初から AI だけでやろうとしましたからね。ゴダールの次の映画人間出てこないらしいですからね。あの新作。ゴダールが今ハマってるの自分が書いた脚本を AI に喋らせることらしいですからね。恐ろしいじいさんですよね。はい。もう一つ行きましょうかね。魚とヤクザについて。お危ない危ない。本名読むとかだった。菊池さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ラジオネーム、桃2歳と申します。ジュニアヘビー級、録音派です。先日の放送で菊池さんは年内いっぱいの粋な過ごし方についておっしゃられておりました。粋という言葉自体、最近は字幕に触れる機会が少なくなっているように感じています。たまにテレビなどで目にするものは、宣伝、反則のための視聴者プレゼントに対して粋な振る舞いなどとのたまっており、そんな意味への、変容は勘弁してほしいなと思っている今日このものです。さて私は普段漁業関係の仕事に従事しておりますが、最近魚とヤクザという本が出版されました。漁業という産業、そしてそれをしのぎのネタにするヤクザについて、現場への潜入ルポがメインコンテンツのとても興味深い本でしたが、この中で千葉県銚子市についても取り上げられていました。私の中では調子といえば菊池さん、それも幼少期にご実家である大衆割烹での客同士の喧嘩とその後始末の話が強烈に残っており、現代の調子の実態に期待しながら読み進めてきました。しかし調子の項については主に昭和初期から戦後までの調子のヤクザに関する資料をまとめた解説のような内容、それでも暴力団の大親分たる高虎氏の人物像、高い虎と書くんだよね。人物像や当時の街の様子に関する記述だけで十分に強烈で、極めつけはその時代の後もしばらくその頃の名残が続いていたという解説に、菊池さん著スペインの宇宙食から当時菊池少年が目にした漁師対ヤクザの喧嘩エピソードがまるっと抜粋そのまま引用されており驚きました。菊池さんの体験について改めて何とも言えない気持ちになるとともに、銚子という町の歴史とそこで生活していた人々、その時代性のようなものについて思いを馳せています。菊池さんはこの本をお読みになられたのでしょうか。本の感想や、今の銚子の町についてのお話をいただけると幸いです。あのね、もちろんこの本は、検本いただきました。まあそりゃね、抜いてるわけですからね。まあ光栄ですよ。とてもいい本です。あのね、私よくね、あいつ話持ってるだろう、いい調子だし、装備室だし、話持ってるに違えねえと思われるんですけど、まあ、持ってる時もあります、確かに。てか、誰だって盛りますよね、話はね。話を盛らない人っていう人はね、私は嘘をついたことがありませんっていう、本気で信じて言ってる人がいたら狂人ですからね。絶対誰でも嘘つきますし、絶対話は盛るわけです。なんだけど、私の調子の話はね、つか、私のえぐい話は、持ってえぐくなったんじゃないですよ。まだ引いてんだから。だって俺、高虎さんの名前一回も出したことないもん。魚とヤクザね、はっきり出しちゃってるから、高虎さんの名前を。出しちゃってるんで、まあ、リアルですよね。調子の人間で高虎っていう名前を知らない人いないです。仕切ってる方ですかね。はい。で、私も、自分の 幼少期のエッセイにどんだけ高虎さんの名前出して高虎さんの古文があって書きたかった、高虎さんの一文があってのを書きたかったんだけど、やっぱりさすがにね、実名出すのははばかられたんで、一回も出したことなかったんですよ。で、まあ、いくら、調子があればだったっていう話書いても、まあそこは伏せておこうってな感じで言ったんだけど、まさか今年になってね、魚とヤクザもね、この番組の終わるフラグだったかもしれないですよね。あそこで引用されたんで終わっちゃったんじゃないかって気がしますけど、まあ気がついたら何でもかむでもフラグになっちゃうんですけど。まあね、そうなんですよ。なんていうのかな。高虎さんは本当に異形の人とね、調子の、うちの親父なんかももうめちゃめちゃ、怖がっていったし尊敬してましたよね。はい。まあまあ、ね、今日ちょっと時間ないんで。これいい本ですよ。今はもうどうだろう、どなたが仕切って、どんなになってるのか全然わかんないですけどね。私が書いたのはほぼほぼ昭和40年代の話なんで、はい。まあそんな感じですね。あんまり帰んないんでね。まあ番組なんかでね、ちょっと調子に帰って、思い出の地を回ってみましょうかなっていう番組があって、つどつど帰るんですけどね。全番組滑ってるんで。さすがにもう帰れって言われる。なりましたけどね。さてさて、じゃあ次の曲参りましょう。ブルーノ・マーズの、That's What I Like を聞いたことがない人々がリスナーの大半じゃねえかなーなんて思うにつけ、こう遠くから見ると皮肉に笑ってるようで、ぐっとクローズアップにすると、あ、菊池さん泣いてたんですかみたいなね。そんな気分ですが、だってしょうがないよね。比較的プロダクツが売れる合衆国、カナダ、オーストラリアで、シングルが初動1位、5位、3位です。で、ふざけんな英国12位なんですけど、まあこれはしょうがない。英国はセクシーじゃないけど、クオリティ高い R&B っていうのが国産でいっぱいあるから。つうか、ブルーノ・マーズのことあんま好きじゃないでしょ、ロンドンの人。デビューの時こそね、注目したけどさ。まあ、それはそれとしてですね、比較的プロダクツ、中でもまだ CD が売れる日本は何位でしょうか ?43 位だよ。いわゆる先進国の中ではドイツの51位に次ぐ定位ですよ。もう、世界で一番いい曲なのにさ。ちなみにリリースは去年の1月ですよ。去年って言ったらですね、日本じゃ上から、AKB の、それは、ディスじゃないですよ。上から AKB の願い事の持ち腐れ、乃木坂の逃げ水、欅坂の不協和音っていう年ですからね。プロレスラーのブルーノ・サンマルチノに似てるからって子供の頃からブルーノって呼ばれてた、ホノルル生まれの身長165センチでも、私が痺れたってしょうがないでしょ。でもそんなやつ、オフィス街で突風が吹いても、まつげにも引っかかんないんだ、この国じゃ。だから何が言いたいかっていうと、赤坂ではプレイできないでしょ。全米初登場1位の曲ってのは。まあ、この番組ではと言い換えてもいいんですけどね。まあ、六本木でやってるね、アンジャッシュ渡部の番組じゃないですかね。だから、ま、こうして最終回にプレイすることにしました。番組で初めてじゃないでしょうか。全米1位のシングルが流れると。今から菊池長役の歌詞を読みますが、それ聞いただけでムカムカするっていうね。ネットばっかりやっちゃって腐っちゃった人々もまあ多いと思う。まあそういう人は絶対にイライラしておいてね、そのまま。そして曲が始まって歌詞の意味を知らなかったとしたら、自分がこの曲をどう感じたか想像をしながら、いやまあそんな七面の臭いことはいいや、曲を聴いてみて、とにかく感じてみてください。逃げられないって。この曲の多幸感と切なさから逃げられないですよ。むちゃくちゃ突っ張って虚勢を張ってるけども、これは紛れもない恋の歌ですからね。そして合衆国のエンタメ業界はたったこれだけの曲を10人がかりで作ってんだから。歌詞を読みます。マンハッタンにコンドミニアム持ってんだ。ベイビーガール、ご機嫌いかな。君を招待するよ。君のお尻と一緒にね。さあおいで、弾けちゃおうぜ。ほら、俺のクソ仲間のために弾んじゃって。それと俺のためにも。こうくるっとターンして腰をくねらせちゃってよ。俺のクソ仲間のために、それと俺のためにね。くねくねさせちゃってよ。マイアミでビーチハウスを借りるつもりなんだ。裸で寝るのさ、何もなしで。ディナーはロブスター。フリオが手長エビの料理を出してくれる。気に入ったらお好きなだけどうぞ。好きなだけ食っていいって。なんだったら財布ごと持ってっていいって。キャデラックに飛び乗って、ガール、ちょっと一回りしようか。 君の望むものなら何だってさ。でも君の笑顔が見たいだけなんだ、結局。君はそれだけの価値がある。それにふさわしい女性だ。だから俺が君に何でもあげるから。クールな宝石を目いっぱいキラキラさせて、冷たいストロベリーシャンペーンを飲むんだ。君はついてる。こういうの俺大好きなんだよ。大好きなの。君はついてるって。こういうの俺超好きなんだよ。すげえ好きなの。夜は暖炉の前で愛車を。真っ白なシルクのシーツとダイヤモンドだけでさ。君はついてる。こういうの俺大好きなんだよ。大好きなの。君はついてるって。こういうの俺超好きなんだよ。すげえ好きなの。プエルトリコまで旅行しよっか。行きたいとこあったら行って。そこ行こう。ちょっとぶっ飛んだ子になっちゃってもいいんだぜ。ガール。俺は君がその気になったらいつだっていいんだよ。可愛い子ちゃん。俺は守れない約束は絶対にしない。君の笑顔を絶やさないって。だから約束するよ。パリでショッピング三昧しよう。すべてが24カラットの輝き。コーラスが24カラット。鏡見てごらん。コーラスが見てごらん。さあ、今誰が一番フェアなやつかな。言ってみて。それ君？それ君？それ俺？それ俺？そうだ。俺たちってことにしよう。俺たちだ。そんでいいでしょ、ベイビー。キャデラックに飛び乗って。ガール、ちょっと一回りしようか。君の望むものなら何だってさ。でも君の笑顔が見たいだけなんだ、結局。君はそれだけの価値がある。それにふさわしい女性だ。だから俺が君にあげるからさ。楽しみたいって言ったでしょ？だったらほら、俺がここにいるじゃん、ベイビー。俺がここにさ、ベイビー。言ってみて、言ってみて、言ってみてよ。君が何考えてるのか教えてくれよ。心の中をさ。欲しいならガール、ここに来て掴まなきゃさ。だって君のために用意したんだぜ。何考えてるのか教えてよ、ベイビー。何がしたいのかさ。クールなジュエルをこれ見よがしにキラキラさせちゃって。冷たいストロベリーシャンペーンを楽しむんだ。君はついてる。こういうの俺大好きなんだよ。大好きなの。君はついてるって。こういうの俺超好きなんだよ。すげえ好きなの。夜は暖炉の前で愛し合うんだ。真っ白なシルクのシーツとダイヤモンドだけでさ。君はついてる。こういうの俺大好きなんだよ。大好きなの。君はついてるって。俺こういうの超好きなんだよ。すげえ好きなの。番組から最後のメッセージをお一つ。スポーツや映画だけじゃなく、音楽でも全米1位の実力に耳を傾けてみては。聞いてる間にもう切なくて切なくて切な字にしても知らねえぞ。2017年、ブルーノ・マーズで、That's What I Like。So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Fresh by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, say tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you gonna do? Strawberry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
やばいっしょ、やっぱ全米1位はね。聞いてる間にもう誰でもいいから恋してってこう思い続けて、曲が終わってももう全然夢から覚めない。もう誰か俺と恋に落ちてくれ、この曲をノンストップでかけながら。もしこの番組に一滴だけ苦しみがあったとしたら、こういうのはプレイしないって決めたことですよね。今からでいいからブルーノマーズをチェックしてくださいなんていきなり電波じゃないみたいだけど、チェックするとわかることがある。チビはマジだってこと。チビはマジだ。CM です。ああ、しまった。最終回だってのに、福島さんからのメールをよ、福島さんからメールが来てるんですけどね。最終回だってのに、時間がないので、読めませんでした。福島さんすいません。番組本の後書きの二重売りになっちゃいますけどね。二重売りあんましたくないんだけど。引退された元漫才師の上岡龍太郎さんが、もうオブセッションみたいにずっとしてたの。もうテレビに出始めたら、劇場でどんな腕持ってるか、どんだけ回せるかなんで、もうどうでもようなる。ね、これちょっとアクセントわかんないですよ。どうでもようなる。ね、違いますね。何回やってもダメですね。テレビに出たら、もうそいつはテレビに出てる人であって、それ以上でも以下でもあらへん。もう僕は、劇場で漫才師としてどれだけの腕があったかなんていう余計なプライドは捨てた。そんなもん持ちながらテレビに出とったら、テレビにも劇場にも失礼や、つってね。私はシャレじゃなく、おぎゃーと生まれた時からさまよい続けてますから、さまよえるジャズミュージシャンなんですね。だから、今までも、ルパンの人になっちゃったらどうしよう、とかね。ガンダムの人になっちゃったらどうしよう。東大の先生がジャズミュージシャンみたいになっちゃったらどうしようと言った、上岡さんのウィズダムに自問する機会ってのは周期的にあって、で、しかしそれらは、まあ全部、杞憂に終わったんですよね。だけど、まあ、こっから先の話はお分かりになると思うんですけど、そのうち、その最大のものがこの番組になったんです。このまま、俺は、ラジオの人になっちゃうのかな？そんでいいのか？という葛藤は正直ずっとありました。でもね、アートのイベントに出ても、映画のイベントに出ても、ジャズクラブでも、普通のクラブでも、タクシーに乗ってても、キャバクラ嬢に乗ってても、遊園地で木馬に乗ってても、ラジオ聞いてますって言われるとね、木馬は言わないですけど言われるとものすごく嬉しくなっちゃって、だからこの8年間ラジオ聞いてますって言われて内心うんざりするとかちょっと困るなんてことはコンマ1秒もなかったです。まあだからこそのね、私の内部の葛藤は、くすぶり続けたんだと思います。うんざりできてりゃよかったんですよね。もうそのうち、もう苦しくて葛藤だかなんだか分かんないぐらいまで葛藤した結果、ある時完全に吹っ切れた瞬間ってのが来たの。もういいや。もう俺、分かった。もういい。もう俺ラジオの人でいいわ。俺、菊池成吉の人生の最高傑作が粋な夜電波でいいわ。で腹くくった瞬間があったんですよ。その瞬間は、目の前に、ソウルバー菊を取り終えた水野アナがいました。よし、もう決めた。もう60になっても70になっても水野さんとソウルバーやろうと。そんでいいわ。そんでいいよと。そしたら水野さんが と入れ違いにね、次の瞬間に水野さんと入れ違いで長谷川さんがわなわなわ震えながらブースに入ってきたんですよ。私に目を合わせないような感じで、何が起こったか理解するのに1秒かかりませんでした。私は特定の宗教は持ちませんけど、造物主、神の存在は信じてます。だってこんなストーリーライン自分一人で弾けるわけがないもん。この番組が始まるってことになって、まあその前だってやってたんですよ、ラジオで。この番組が始まるってことになって、まあ名前決まって誰だ名前になったんですよ、いきなり夜電波とかっつって。したらもう待ってましたとばかりに番組にでっかいミッションが課せられたか。なんで、そしてこんなにうまくいってたのに、なんで皆さんの前で打ち切られるように去るところを見せなきゃいけなくなったのか。全部説明がつくじゃない。造物主の意思ですよ。すべてに意味があるの。番組が、終わると発表されてから今日までの、まあ、約2ヶ月ぐらいですかね。私何人の人々に会ったかわかりません。どっちかというといっぱい会う方だからね。その人々全員本当に一人残らずが、番組が終わるのが悲しい、終わらないでくれと言いました。ファンの人だとか関係者とかだけじゃないですよ。タクシーの運転手さんやコンビニのレジの人や通りすがりの人まで言われたんだから。こんな経験したことないよ。しようと思ってできるわけがない。この番組が終わってしばらくすると、まあもう最後だから言っちゃいますけど、あの悪手ばっかり打つ筋も見えもさえないオリンピックがやってきて、この国は今まで経験したことがないぐらいの鈍い打撃を受けるはずです。皆さん喪失はね、喜ばないといけない。北はあるから強くなるの。でもそこは、まあ私の考えではやっぱ音楽が鳴ってなきゃダメですね。ただの喪失には折れちゃう時もあるから。だからまあ少なくても私はそういう感じで、あらゆる喪失、今までまあいろんなものをなくしてきましたけど、まあその度、音楽と一緒に大きなものを得てきました。だからこの番組が終わっても皆さんどうか音楽を聴き続けてください。そしたら喪失とケミストリーを起こして、皆さんちょっと強くなってるから、混迷の現代のやつの方も本気出してくるけどやっつけられます。造物主の意思ですよ。すべてに意味があるのと。さて、最終回の最後の曲の時間になっちゃいました。まあまあこういう時ね、8年間続いた番組の重みとかね、そういうこと言い出して究極の一枚とかですね、至高の一曲とかね、シーズンいくつから美味しんぼになったんでしたっけって感じですけども、もうそんなもん一番やぼったい話ですからね。こういう時に軽くさらっとことを決められない方は一言で申し上げて申し訳ないですけど、ご苦労さんですよ。まあ、てめえの服伊勢丹さえ入れば3分で決められる私ですらそこそこご苦労さんなんだから。変な話なんですよね。これもフラグの一種ですかね。この夏ね、映画見に行ったの。行っちゃえ、もうガールフレンドと。なんかすげえ流行ってる映画があるから、行かない?面白そうじゃんとか言って。で、これ言うとバレちゃうんだけど、まあまあ、どうせバレるからいいか。低予算のゾンビ映画なんて、俺一番嫌いなんだけどさ、なんか仕掛けがあるんだよ、きっと。だってすげえ話題になってるし、とか言って。そしたら、最後でボロ泣きしちゃったんですよね。恥ずかしながら。まあ泣かす映画だからさ、別に飛びっきり変わった反応とかじゃないんですけど、ただ私が決壊したのはね、もうエンディングもエンディング、主題歌が流れてる間に全部泣いちゃったの。今年の夏ですから、まだ TBS の偉いさんが編成かに着手する前じゃないですかね。ちょっとわかんないけど、でもね、思ったの。てかもうほぼ決めてたんですよ。いつかこの番組が終わる日ってのがまあ来るでしょ?いつかわかんないけど。いずれにせよ。その時は、最後に、今聴いて泣いてるこの曲流そうって。楽曲はもうね、解説みたいに何が何して、ほら何とやらですよって話は、これこそする方が野暮っていうような曲で、お聴きいただければ、皆さんわかりますよってやつです。ただ、詩がね、あんまりにももう、なんかもう、こういうのは引きの強さだけですなぁ。もう、出会いっていうかね。この番組の最終回用に書かれたみたいに、一字一句綺麗にぴったり当て書きになってんで、ある意味もう逃げらんないわけ。フラグですね。とにかく、さっき言った通り、それが何年後になるかわかんないけどって、ずっと、決めてたんですよね。 ただこんなに早く流す、その年のうちに流すことになるとは思いもよらなんだけれども、はい、その時にはね、要するにずっと昔平成最後の夏ってのがありましたよね、あの時流行った映画ありましたよね、あれの主題歌覚えてる方今どれぐらいいらっしゃいますでしょうか、なんてね、ちった熟成させようと思ってたんだけど、文字通り、未熟のままプレイすることになっちゃった未熟もんでございます、すいません。というわけで、これまた番組始まって以来日本語の歌詞をそのまま日本語で朗読したいと思います。いつも通りにってなかなか難儀、そういうの困るわ、伝わらないの、テレビみたいにうまくいかない、思い通りにならないノンフィクション、 1,2,3,4 止めないで、見つめ合い崩れそう、時間だけ狂わないの、ないものだってやめないで、見抜けない気持ちもつながって離れないな、誰だってやれたって、からかって笑ったって、 1,2,3 欲しいの、スタディタイム、誰にも変われないならそばにいる君でいいから繋いでよ、ちょっとだけできるでしょ、なんとなくやめちゃダメ、回れ回れ、もう時間はね止まらないの、 1,2,3,4 受け止めて、離れ離れでも少しも目そらさないわ、 1,2,3,4 止めないで、見つめ合い崩れそう、時間だけ狂わないの、なんとなくやめちゃダメ、回れ回れ、もう時間はね止まらないの、 1,2,3,4 照れないで、君は似てるの、忘れても忘れないの、 1,2,3,4 止めないで、回せ回せ、そう時間はもう止まらないわ。はい、そう、番組の調尾を飾る一曲とは何か、映画カメラを止めるなの主題歌です。一時的にあらゆるサブスクリプションの洋楽全部抜いて1位になった曲なんかって締めていいのか、いいに決まってんじゃん。はい、というわけでケンソンラバーズフューチャリング山本真由美でキープローリング。にわたるご愛顧ありがとうございました。楽しかった、楽しくなかった日なんか一日もなかったです。ラジオの人としてはきっぱり引退させていただきます。しれっと来年ぐらいに六本木あたりで番組始めたら嘘つきって言ってボコボコにしてください。そのには慣れてるんで。ただボコボコにするならつまんなかったらにしてくださいね。嘘なんか疲れたって楽しければそんでいいんだから。さよなら皆さん。嘘でも言いますけど愛してます。アンチの人や愛憎入り乱れてるメンヘラの人もね、諸君らも年を取って余計な傷が薄くなってくればこの俺様を素直に過不足なく愛せるようになるから楽しみに待ってろ。それではこれにて菊池成吉の粋な夜電波を終了します。 Keep rolling。 音楽に最大の感謝を。長きにわたるご愛顧ありがとうございました。皆さんは一人残らず私の神様です。